皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。いよいよ関東でも梅雨が明けたようですけども、連日35度を超える猛暑日が続く中で、本当にようこそいらっしゃいました。梅雨が明けたからには毎日ハレルヤ、今日もみんなで猛暑より熱く降り注ぐ神様の祝福をたくさんいただいて、一週間のスタートを切っていきたいと思います。さて、私たち人間は生きていれば悩みがいろいろ襲ってくると思います。勉強のことや仕事のこと、たくさんの悩みがあります。成績を上げないといけないとか、結果を出さないといけないとか、いろいろな責任が重くのしかかってきたり、いろんな苦情に対処しないといけないとか、そして何よりも人間関係の悩みは尽きることがありません。プライベートだってそうですよね。自分自身の健康の問題、病気や怪我をすることだってありますし、そしてまただんだんとですね、昔できていたことができなくなってくるということもあります。若くてもですね、友達関係の悩みとか、恋愛の悩みとか、パートナー選びとか、そしてまた子育てのこと、子どもの進学や就職、やがては親の介護のこと、家族の看取りをどうするか、家のお墓をどうするか、自分自身や家族の死と向き合わなければならない時もやってきます。私たちはたくさんの悩みを抱えています。そしてもしかしたら苦しいことや悲しいこと、辛いことが起こると、神様なんていないじゃないかなって思ってしまうこともあるかもしれません。でもそうじゃないんです。神様は私たちの思いや願いを超えたご計画を持っていらして、私たちにあえて試練という仕方で苦しみや悲しみ、辛い出来事をお与えになられるのです。どうしてか。試練は私たちの内面が成長して、また成熟していくためにどうしても必要なものだからです。きっと誰にでも経験があると思います。自分が成長できた、成熟していった、本当の自分を見つけ出すことができた、そういう時って、試練や困難のただ中にある時、あるいはそれを乗り越えていった時だと思うんです。試練や困難を通して自分の取り組んでいくべき課題が明らかにされていって、それに真摯に取り組んでいくときに、私たちはあるべき自分、本当の自分を見出していくことができます。だから試練、それは私たちにとってなくてはならないものなんですね。だからこそ神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人に、聖書の御言葉によってこう語っておられます。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。とここで試練というのは、あなた方を試みるために身に降りかかるものだと言われています。私たちの心とか考え方とか生き方を試みるもの、それが試練だというんですね。試練によって、試みられることによって、私たちは、あ、これができてるなとか、ここはできてないな、まだまだだなと、そういうふうに明らかにしていくことができます。だから、もしも私たちが苦しいこと、悲しいこと、辛い現実に遭遇したときに、私たちはそのとき絶望してしまったり、 もうダメだと思って諦めてしまったり、どうせ自分なんてと自分を卑下してしまってはいけません。そうではなくて、苦しいこと、悲しいこと、辛い時にこそ、これは神様からいただいた試練なんだと思わなくてはならないのです。苦しいことや悲しいこと、辛いことのただ中にいる時、私たちはなかなかですね、そう思えないかもしれません。でも試練というものは、私たちを鍛えて磨き上げていくために大切なものです。そしてその試練を通して私たちは人として成長し、成熟し、完成されていくのです。試練に出会うことによって、私たちは自分の足りないところに気づかされて、それに取り組むことによってますます良くしていただいて、人として成長、成熟していくことができます。だから、苦しいこと、悲しいこと、辛いことに出会ったとき、私たちがなすべきこと、それは絶望したり自分を卑下することではありません。その一つ一つを神様からの試練だと受け止めること、そしてその次に私たちがなすべきことは、たとえそれらが火のような試練であったとしても、その試練を喜びなさいというのです。試練を喜ぶってですね、ちょっとやばい感じがするのかもしれません。でもですね、そうなんですね。今日の聖書の箇所にはそう書かれています。試練を喜びなさい。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き安心ではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。そう書かれています。苦しいこと、悲しいこと、辛いことに出会った時に、なんでこんなことが起こるんだよ、どうしてこんなことがあるんだと驚いてはいけないというのです。むしろそのことを試練と捉えて、たとえそれが火のような試練であったとしても、それを喜ぶんですね。イエス様の味わわれた苦しみを、私も一緒に経験させていただいているんだ、そう喜ぶんです。そしてその時にこそ、与えられた試練の意味が明らかにされていき、一見するともう閉ざされてしまったような人生の道のりが新しく開かれていくんですね。実は聖書の中には、この試練を喜ぶということがいくつか記されています。今日の箇所の他にも、例えばコリントの信徒への手紙2の第8章の2節にはこんなことが書いてあるんです。ギリシャのあたりにあったマケドニアの教会の人たちが、苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったというふうに書かれています。コリントの信徒の手紙の2の8章2節です。使徒パウロが大変な状況にあったエルサレムの教会への募金を募っていたんですけど、マケドニアの教会の人たちは試練を喜ぶということによって信仰が豊かにされていったというんですね。他にもヤコブの手紙1章2節にはこうあります。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。こう言われています。ヤコブの手紙の一章二節です。試練を喜びと思いなさいと言うんですね。この試練を喜ぶことには理由があって、ヤコブの手紙の一章十二節では、その理由についてこう書いてあります。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。 その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。このような理由が書かれています。このことは、ペトロの手紙1の第1章6節以下にも似たようなことが書かれています。ペトロの手紙1、今日の箇所のちょっと前ですね、1章6節以下でこう書いてあります。あなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明されると、そういうふうに言われています。少し前の1章の3節から読んでみます。こう書かれています。神は豊かな憐れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために神の力による信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には、称賛と栄光と誉れとをもたらすのです、と、このように記されています。また、有名なテサロニケの信徒への手紙1、5章16節の御言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという時の、いつも喜んでいなさいのいつもというのは、試練の時にもということですね。新約聖書の手紙の中で言われている試練というのは、決して生優しいものではありませんでした。仲間のはずのユダヤ人たちからクリスチャンは迫害され、やがて時代が下っていくと、ローマ帝国からの迫害を受け、殺されてしまうような試練です。人々からの悪口を言われるというだけでなくて、時には石を投げられ、時にはあらぬ疑いをかけられ、時には松明代わりに燃やされ、時には猛獣と戦う見せ物にされ、時には十字架にかけられて殺されて行きます。でも、そんな文字通り、火のような試練を喜びなさいと言うんですね。なぜか、それはこの世で全てが終わるからではないからです。そして、その試練一つ一つは、キリストご自身が味わわれた試練だからであり、やがて私たちが、天において永遠の命をいただくために必要な試練だからなんですね。ヘブライ人への手紙第2章18節にも、イエス・キリストご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですと書かれています。私たちが味わう試練というのは、神様が知らない試練ではありません。むしろ、キリストご自身が味わってくださり、キリストご自身がよく知っていてくださり、だからこそ私たちを助けてくださる、そういう試練なのです。試練というものは、私たちが天の国に凱旋したときに、永遠の命をいただくために大切なことです。試練は学びです。でも、もしかしたら、私たち神様のことを信じて信仰を持つと、なんか試練が急に増えてきたなんてことないですかね。ありますよね。ありますよね。あるいは、神様からちょっと離れていたんだけど、神様の元に戻ろうとした時に試練が急に襲ってくるとか、あるいは、 厳しい試練に遭遇してようやく神様のもとに戻ってくるということもあるかもしれません。私たちに必要な試練があるんだということです。そうですよね。私たち自分が傷つくという経験をするから誰かの痛みがわかるんですよね。病や怪我や誰かとの別れや死の恐れ、一つ一つを自分で経験するからこそ人の痛みがわかるようにされていくんですよね。人の痛みがもしもわからなければきっと私たちは傲慢になってしまうんだと思うんです。どうでしょう。もしもこの世の生活を終えたとき、蘇らされて最後の審判の場に立たされるその時に神様から、お前はどうして人の痛みがこれまでわからなかったんだ、どうしてお前はこんなに傲慢に生きてきたんだって言われて裁かれるとしたらどうでしょう。もうちょっと前に言ってくれたらよかったのにってそう思うんじゃないかと思うんですね。きっとだからこそですね、神様は私たちに試練を与えるという仕方で、私たちが天の御国に凱旋するために必要な事柄を学ばせてくださっているのだと思うんです。試練は学びです。その試練を通して私たちは人として信仰者として永遠の命を受け継ぐ者として深い深い深い学びが与えられているんです。どうですか。そういうふうに考えてみると少し試練を喜べる感じになってきませんか。僕は最近思うんですけど、神様は試練を私たちに与えるということによって私たちが自分の置かれた状況を変えることよりも私たちが自分自身を変えていくということの方を大切にされているのではないかと、そう思うことがよくあるのです。もちろん神様は私たちの周りの状況を変えられないお方ではないですね。きっと神様は状況を変えようと思えば一瞬でも変えることができるお方です。何せ天地を創造されたぐらいですから、無から有を生み出したくらいですから、神様であれば何でもできます。でも私たちがどんなに祈っても神様が状況を変えてくださらないという時があります。パウロもそうですよね。肉体のトゲと呼んだものがきっと目の病気だと思うんですけど、このことをどうかこの肉体のトゲから離れさせてくださいと何度も何度も何度も祈って、でも状況は変えられなかったんです。そして神様が言われたのは、私の恵みはあなたに十分だということでした。だからもしも私たちがどんなに祈っても神様が状況を変えてくださらないのだとすれば、それは神様が私たちに与えられたその試練が私たちに必要なものだから与えられているということです。その試練を通して私たちはより成長し、より成熟し、より完成に近づいていくことができるのです。先日ですね、ある方とお話をしていたんですけど、こんなことがあったのだそうです。その方がですね、道を歩いていたら急に車が曲がってきて、とっさにその車を避けたら大怪我をされてしまったのだそうです。でもその時に介抱してくださる方が現れたりとか、あとお店に入って助けを求めた時に、そのお店でアルバイトをしている看護学校に通っている方とか理学療法の勉強をされている方がアルバイトそっちのけで助けてくださったのだそうです。そしてまたそのお店の店長の方もですね、バイトの人にですね、仕事はいいから助けてあげてってそう言ってくださったんだそうですね。 て、そのお話を教えてくださった後、その方こう言われたんです。怪我をしたことは不幸だったけど、たくさんの人の善意に出会わせていただいた一日だったって、そういうふうにおっしゃられたんです。どうですか、もしも皆さんがその状況に遭遇したら、少なくとも僕がですね、その状況に遭遇したらですね、きっとその瞬間、ふざけんな、ナンバー SNS にさらしてやろうかとかですね、炎上させてやろうかとかですね、そう思っちゃうと思うんですね。でもそうじゃなくて、この出来事を通してたくさんの方々の善意に出会うことができました、そういうふうに受け取ることができるんです。もしかしたら私たちだったら怒りに燃えて復讐してやろうという選択だってできるかもしれません。でもそうではなくて、感謝だなと受け取って過ごすことだってできるんですね。車が飛び出してきて大怪我をしたという事実は変わりません。もしかしたらそのことをずっと恨んで恨んで恨み倒して生きることだってできると思うんですけど、逆にそのことを感謝だな、たくさんの人の善意をいただいたなと感じ取って生きることだってできるんですね。一体どっちが幸せでしょうか。恨んで恨んで恨み倒して時間を過ごすことと、たくさんの方々の感謝をいただくことができた、善意をいただくことができたと感謝の思いを持って時間を過ごすこと、同じ時間を過ごしてもどのような心の在り方で時間を過ごすか、命の時間を過ごすかは、私たちは自分で選ぶことができるんですね。そうです、私たちは自分の心の在り方を自分で選び取ってるんです。まあ、僕なんかですね、どっちかというと暗い青春時代を過ごしてきたので、どうせ自分なんてとか、どうせもうダメだと、そういうふうに思いがちでした。でもですね、今はですね、そうではなくて、あの時の経験一つ一つがあったからこそ今があるんだというふうに受け取り直すことができるようになったんです。生きてきて苦しいな、辛いな、悲しいなって思ったこと、それは実は神様が自分のことを成長し成熟させようと思って与えてくださった試練だったんだ、あの時の出来事があったからこそ今の自分がいるんだって、そう受け取り直すことができるようになってきました。私たちは試練に出会うとき、いろいろと周りのせいにしてしまうことがあると思います。自分を変えるのではなくて周りを一生懸命変えようとすることがあると思います。でもそのように働きかけて周りを変えられることであれば一生懸命努力したらいいんですけども、いくら努力しても変えることができないことあると思うんですよね。その時に私たちはたくさん悩みますし、またたくさん恨むこともありますし、またどうせ自分なんてって思うこともあると思うんです。でも私たちにとって大切なこと、それは一つ一つの出来事が与えられたのは試練、神様から与えられた試練であって、その試練が何のために与えられているのかということを祈りの中で受け取っていくことが大切なんだと思うんです。もしかしたら今この礼拝に出席してくださっている方々の中で何らかの試練のただ中にあるという方もいらっしゃると思います。またこれまでたくさんの試練を経験してこられたという方々もいらっしゃると思います。もしかしたら私たちその試練の意味に気づけなくて、神様この状況を何とかしてください、 周りを変えてくださいと一生懸命祈ってきたかもしれません。でも神様はその試練を通して私たちを人として信仰者として神様の子供として成長させ成熟させそして完成へと導こうとされている、そのことを思い起こしていきたいと思うんですね。すべての出来事は神様が私たちを成長させようとしている、そのことのためなんだと受け取ることができるようになると私たちは試練を喜ぶことができるようにされていきます。私たちはもしかしたら周りの状況が変われば自分も変われると思いがちかもしれません。でもそれは実は順番が逆なんですね。私たちはまず自分の心の在り方を変えてから現実に取り組んでいくと周りの状況も変わっていきます。時には私たちの神経をすり減らすような出来事とかですね、そういう人と出会うことがあるかもしれません。なんでこんなことが起こるんだとか、なんでこの人こんなこと言うんだとか、私たちは自分の外で起こる状況に反応してしまうことがあります。でも私たちは自分の外で起こっていることを変えることはできないんですよね。昨日もすごい雨が途中で降ってきましたけど、雨が降ってきた状況の中で自分の力で雨を止めるということはできないんですよね。変えることができるのは自分の行動の方です。あるいは誰かが自分の悪口を言ってる、その悪口をやめさせるっていうことってできないですね。もしかしたら無理やりに止めることもできるかもしれないですけど、変えることができるのは自分なんですね。神経をすり減らすような出来事とか、そんな人に出会うとき、私たちは相手を変えるのではなくて自分の見方を変えることができます。神経をすり減らすようなことを言ってくる人がいたとしてですね、この人ヤスリのような人だなって、そのヤスリで自分の心を磨いてくれてるんだなって受け止めることをだってできるんですね。でそうするとその人との人間関係が円滑に進んでいくようになるかもしれません。私たちの教会を滝の輪教会の伝道書として生み出してくださった大木秀夫先生がですね、日本に紹介した祈りがあります。ニーバーの祈りという祈りですね。ご存知の方も多いと思います。こういう祈りです。神よ、変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえという祈りです。私たちが悩むのは変えることができないものを変えようとするから悩むんですよね。雨の時もそうですよね。雨が降って雨を止めることができない。でも何とかしようと思うから悩むんですよね。変えることができるもの、それは自分の行動です。今日外出るのやめよう。自分の行動を変えれば悩みではなくなります。過去もそうですよね。過去起こってしまった出来事、過去起こしてしまった失敗、その過去を変えることはできません。だから過去は受け入れるんです。変えることのできるもの、それは自分の考え方ですよね。きっと誰でも試練や苦難に遭うことは嫌だと思います。でも試練や苦難に出会ったとき、それを自分を成長してくださる、成長させてくださるために神様から与えられた素晴らしいチャンスなんだと受け取ることができれば、今私たちを苦しめているその一つ一つの出来事は 私たちを新しい自分に変えてくれる素晴らしいチャンスになっていくんです。僕もですね、仕事をしているときですね、突然いろんなトラブルが起こる時があります。なんでこうなんだ、なんでこんなことになってるんだと思わず叫びたい時もあるんですけど、その時にですね、一呼吸を置いて、来た来た来た来たと、これがチャンスだと思うようにしてるんですね。すごいトラブルでもですね、この状況を乗り越えることができるのは自分なんだ、自分を成長させてくださるために神様が与えてくださったチャンスなんだ、そう受け取って喜ぶことにしています。で、喜んでトラブルの解決に当たると結構うまく解消されていったりするんですね。なんでこんなことが起こるんだ、ふざけんなって思いのままトラブルに対処しようとすると、心のモチベーションが落ちてしまっているので、きっと悪い結果につながってしまうと思うんです。だけどいろいろな試練が襲ってきたときにこそ、今が神様から与えられたチャンスなんだと受け止めて、それを喜んでいくときに、私たちが選び取っていく未来は少しずつ変えられていくんだと思うんです。私たち人間は生きていれば誰にでも苦しいことや悲しいこと、辛い出来事が襲ってくることがあります。でもそんな時にこそ、神様を知っている私たち、いや神様に知られている私たちは、この試練こそが私たちを育て上げるものなんだ、そう捉えていくことが大切です。コリントの信徒への手紙の1第10章13節にも有名な御言葉があります。こんな御言葉です。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。そのように語られています。試練はチャンスなんです。試練は学びであり、試練は素晴らしいチャンスなんです。最後に、私たちが経験する中で一番大変な試練について考えてみたいと思います。私たちが人生の中で経験する試練の中で一番大変な火のような試練、それはきっと死だと思うんです。僕も去年ちょうど今頃父が召されていきました。父が死ぬ時にですね、死に目には会えなかったんですけれども、ちょうどその時ですね、教会の聖書講座をしている時でした。でもですね、死んでおしまいだとは思っていないんですね。死んでおしまいであれば死に目に会えないということは悲しいことです。でもそうではないんですね。天の国において再び会うことができる、だからこそ使わされているその場で一生懸命働いていくんだ、きっとその思いを父も分かってくれると、そういうふうに思っています。家族を亡くすというのは地上においてはとても大きな苦しみ、悲しみ、辛い出来事です。でも私たちは死が終わりではないということを知っています。父が亡くなった時、教会の方がプリントを、ある詩のコピーをくださったんですね。天に一人を増しぬという、そういう詩です。この地上で家族を亡くしたけれども、天において家族が一人増えたんだと、神様の家族が増えたんだと、そういう詩ですね。私たちにもやがて人生の終わりを迎える時がやってきます。試練の時です。でもそれで終わりではありません。 自分の命が終わるとき、その試練を乗り越えていくときに、天に凱旋して再び愛する人たちに出会うことができる。だからこそ私たちは残された人生を一生懸命生きていこうと思えるんだと思います。愛する家族の死は悲しいものです。でも神様はその悲しみを知らないお方ではありません。神様は愛する独り子を私たちを罪から救い出すためにこの世へと送り出されてしまいました。そしてたった一人の愛する子イエス・キリストを私たちの罪の贖いのために十字架の死に引き渡されたのです。私たちが経験する試練、死という大きな試練を神様は知らないお方ではありません。むしろその試練を経験して死に打ち勝ち、よみがえりの命、永遠の命を示してくださったお方なんです。これから聖餐に預かります。聖書の今日お読みしました聖書のですね、13節の御言葉、キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいというこの言葉ですね。キリストの苦しみに預かるというこの言葉は、コイノネオという言葉です。名詞になるとコイノニアという言葉ですね。生産を表す言葉になります。キリストの死と苦しみを共にする私たちは、死だけではなくて復活と天の大祝宴を共にすることができます。これから預かる聖餐はその喜びの先取りなんです。私たちが経験する試練、それは究極的に言うと死に打ち勝ち、天の御国へと入れられて永遠の命をいただくための備えであり、学びであり、チャンスなんですね。だからこそ私たちは試練を喜ぶことができるんです。死に打ち勝たれた復活の主の食卓を集う私たちに、どんな苦しみや悲しみや辛い出来事が襲ってきても、あなたを神様の愛から引き離すことはないとキリストは今日私たちに語ってくださいます。どんな苦しみや悲しみ、辛い出来事が襲ってきたとしても、神様のご計画、そして神様の御国における永遠の命から私たちを引き離すことは絶対にできない。だからあなたは大丈夫。どんな試練が襲ってきたとしても、喜びを持って共に新しい1週間に向かって一歩踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、試練を喜びなさいと今日あなたは私たち一人一人に語ってくださいます。新しい1週間の歩みにおいて様々な出来事を経験していくかもしれませんけれども、すべてのことを通してあなたが私たちを導いておられる、そのことに信頼して新しい一歩を踏み出す力を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。